核融合ニュースダイジェスト。いやーノーベル賞来ますね。
来ますね。毎年この季節やってきますね。
いや今年日本なんじゃないですかね。ここで予言しておくと。
お、じゃあこれが出てちょっとする頃には日本のニュースメディアが騒ぐわけですね。
もういよいよ村上春樹が来ると思います。
またそういう議論を呼びそうなことを言う。
いい加減ね。いやいやいや、いやでも全然あの文芸関係ないんですけど、この番組は最近何かとメディアを騒がす核融合ニュースをプラズマ核融合学会に所属する若手科学者が技術的に生きる正しく面白いポッドキャストです。お届けするのは大阪大学のイバノです。そして
九州大学の武田と、
ヘリカルフュージョン社の後藤、そして
エクスフュージョン社の松尾です。よろしくお願いいたします。
この番組はプラズマ核融合学会の専門委員会ザ・アウトリーチの支援を受けて活動しています。いやまあ冒頭ちょっとお話ししましたけど、ノーベル賞の発表がもう間もなくっていうタイミングで、この番組を公開する予定なんですけども、
はい、
やっぱノーベル賞結構核融合と関連が深くてですね、
うん、
まあ、いいニュースで言えば武田さんも所属していた IAEA がかつてノーベル平和賞を受賞したってこともあるんですけど、
そうですね、
今まで核融合を通してもそのノーベル賞受賞者の方にあんまり好ましく思われてなかったっていう、まあ、N1 ですけど事例がありまして、
うん、
神尾勘定を作られた小柴先生という方は、まあ、痛烈に核融合のことを国会で批判されていて、まあ、それ以外の場でも公式に核融合なんかやめとけみたいな話をどんどん言ってくみたいな先生だったんですよね。
そうですね、
まあ、ネットで国会の議事録とか見ていただけると、まあ、どこがダメなのか、まあ、研究そのものは否定されてるわけじゃないんですけど、実用化としては厳しいんじゃないかみたいなことを当時言われたりもしました、
はい、うん、
ところがなんか最近は潮目が変わってきたのか、まあ、違うノーベル賞受賞者の方ですけど、はい、
うん、
なんか核融合にがっつりはまり込んでる方もいらっしゃるということ で、しかもそれがレーザー関係というので、ぜひ松尾さんにもご意見を伺いつつ、そのあたりのご事象をまた聞いていけたらなと思ってます。
そうですね、はい、じゃあ早速ニュースの記事いってみましょうか。で今日これは日経クロステック8月21日の記事なんですけれども、もう見出しからもうそのノーベル賞の方の名前から始まっていますね。中村修司氏が核融合に挑戦、軽水素と放素で逆転狙うということで、どういうことかと言いますと、青色発光ダイオード青色 LED の発明でノーベル物理学賞を受賞した中村修司氏が核融合に挑戦をする。同志らは2022年11月核融合スタートアップ米ブルーレーザーフュージョンを設立した。独自のレーザー技術を強みにレーザー核融合で世界初となる商用化を目指す。発電能力を持つレーザー核融合実証炉を早ければ2030年頃に稼働させる計画だということで、まあ、この彼らの取り組みの特徴としてまず高出力のレーザーを繰り返し照射して核融合を起こす。で軽水素と放送を燃料に使うことで放射線リスクを解決できる。そしてデータセンターなど需要地の近くに建設できる可能性があるという3つが上がってるんですけれども、どうですか松尾さん、これは
なんか非常に素晴らしい取り組みだと思いますし、まあ、あえてその軽水素と放送にチャレンジするっていうところも非常になんか野心的というか挑戦的で素晴らしい取り組みだなと思いますね、うん、やっぱり一般的には重水素三重水素で核融合反応を起こすっていうところが我々まあ主軸としてあると思うんですけれども、まあ、異なる燃料でやっていくっていうところに関しては、うん、まあ、非常にいい取り組みなんじゃないかなと思います。
そうですよね、前この軽水素と放送の話別の番組回でも取り上げたんですが、中性子が出ないというのが今回ポイントというふうに、磁場の場合はそうだったんですが、やはりそれって完成核融合の場合でも利点になるんですか？
もちろんそうですね、やっぱり放射化させないしないというところは、まあ、非常にメリットが大きい燃料かなというふうに思うんですけれども、やっぱり核融合反応を起こすのが、まあ、そもそも難しいと、うん、まあ、いうところが、まあ、レーザー核融合でも多分それは磁場でもレーザーでも同じだと思うんですけれども課題としてありまして、まあ、もちろん我々、まあ、重水素三重水素が成功した後に、まあ、こういう軽水素と放送みたいな先進的な燃料を使って核融合に取り組むっていうことはできるんじゃないかなと思ってるんですけれども、まあ、一般的にはまずは重水素三重水素で、まあ、成功してからですよねっていうのが、まあ、主流としてあるんではないかなと思いますね。
うん、 まあ、よくこの軽水素包装の議論なんかに入ってくると、およそ同じ装置同じ反応で DT 重水素三重水素入れたらもう給値全然上がるんじゃないかみたいな、そういう批判というか理論を展開する方もいますけれども、それってどう思われますか？
まあそうですね、このレーザー核融合に関して言いますと、重水素と三重水素を使った核融合とこの軽水素と包装を使った核融合で、うん、最適なその核融合の方式っていうのは少しだけ異なると思うんですね。いわゆるその重水素三重水素を使った場合というのは、リバマーがやっているようにあのナノ秒のレーザーで圧縮加熱して、まあ、中心点火みたいな方式で核融合反応を起こすですとか、またあの大阪大学で取り組んでいるような、まあ、高速点火っていう方式、まあ、そういうのはいろいろあるんですけれども、まあ、軽水素と包装の場合は、まあ、今あのこのブルーライトさんだけではなくてマーベルフュージョンとか HB11 っていう、まあ、各国でスタートアップ立ち上がってるんですけれども、うん、まあ、彼らがやっているようにいわゆるビームフュージョンと言われている、まあ、いわゆるレーザーで何か、まあ、プロトン、まあ、軽水素を加速してそれを包装に当てて核融合反応を起こすみたいなのが、うん、まあ、あの一応取り上げられているので、まあ、そういった方式と相性がいいみたいなのはあるのかなと思います、ね、
うん、あ、じゃあ固体ターゲットなんですか？
固体ですね、あのその場合は、
あのレーザーで照射した面の裏側から高速プロトン出せる、
うん、あ、そうです。あの、で軽水素のところは、まあ、燃料としてさまざまな方法が考えられて、まあ、もちろん固体で供給するっていうこともできますし、あとはあの普通にあの板みたいな平板をレーザーで照射したとしても、コンタミ、まあ、いわゆるこのガスのゴミみたいな付着物が、まあ、プロトン源となってプロトンを出すっていうことも、まあ、ありますし、また水素を液滴としてドロップレットで供給してっていう方式もいろいろとあるんですけれども、まあ、とにかくその水素をレーザーによって加速してそれを固体の包装に当てるっていう。ただ問題はその、まあ、ご存知だと思うんですけど、その軽水素と包装がやっぱりその反応しづらい、あの衝突係数の問題でもやっぱ反応しづらいっていうところがあって、まあ、なかなかそのもちろん起きるんですけれども、起きる程度、つまりその発電の、うん、まあ、十分なほどの量が出せないというところが長年の課題かなと思います、
ね、うん、
あとこれブルーレーザーフュージョンって言ってますけど、波長としては月光とかってあの1マイクロとかだったと思って、ブルーレーザーっていうとなんかもっと短いなっていう印象があるんですけど、その辺の特徴っていうのはなんか彼らのプランに生きてくるんですかね？
いや、私はあのブルーレーザーフュージョンさんのこう内容っていうのはあまり知らないので、まあ多分方式ももしかしたらあの軽水素と包装を使って普通の核融合をやるっていうビームフュージョンじゃなくてっていうことも考えると思いますし、でこのレーザーに関しても多分そのブルーっていうのは、まあ、中村修司先生がやられてるということで、まあ、青色 LED から来てるのかなと思いまして、多分必ずしもレーザーがブルーである、うん、まあ、つまり波長域でいうと1ミクロンよりもあの短いレーザーを使うっていうふうには明言はされてないと思います。なのでもしかしたら、まあ、0.5 ミクロンくらいの緑色のレーザーの可能性もありますし、まあ、基本波は1ミクロンなので1ミクロンでやる可能性はあるんじゃないかなと思います。
なるほど。あとこの日経クロステックの写真でこの中村修司先生がネクタイ締めた方々と3人でローレンス・リバモーの前で写真撮ってる、スタートアップ感のない写真が出てますけどこのローレンス・リバモアっていうところで彼らも実験していく予定なんですかね？
ローレンス・リバモアで実験をするっていうのは、まあ、結構ハードルは高いので、まあ、すぐにその実験ができるっていうわけではないと思いますね、うん、でただまあそのリバモア、まあ、この多分写真というのは結構前に撮られたみたいなんですけれども、最近でもですねリバモアっていうのは積極的にその産業界との交流を図ろうとはしてまして、我々も創業以後ですね、まあ、1回あのリバモアに行って、まあ、9月の中旬にももう1回あの行く予定でいます、うん、っていうのもやっぱりそのレーザー核融合商用炉っていうものを作ろうとするとやっぱ大量にレーザーがいるんですね。でやっぱりその、まあ、イーターの時も同じなんだと思うんですけども、やっぱりその大きなものをたくさん作るって非常に、まあ、産業界としてはチャレンジングな内容でして、まあ、一つのものを実証として作るっていうのと量産するっていうのはやはりその、まあ、技術的にもものすごい隔てがあるという まあ、ことで、まあ、その初めの状態から、まあ、今つまりその商用炉のプランっていうのは具体的にはないんだけれども、まあ、結構その最初のまあ段階から議論をし合って、まあ、本当に供給できるのか、まあ、もし本当にこう商用炉というプランが立ち上がるとするんであれば、まあ、どういったサプライチェーンを構築していくのがいいのかみたいな話し合いは結構積極的にしている方だと思いますし、まあ、我々もその議論の一部には参加させていただいているっていう状況です。
うん、まあ、今そのリバモアという言葉ありましたが、ローレンス・リバモア国立研究所というアメリカの研究所ですが、これは前回出てきた国立電化施設というものを持っている研究施設ですね。
そうですね、あのニフレーザーという、まあ、レーザーを持ってるんですけども、それがまあ世界一の出力を持ったレーザーなので、まあ、そういったレーザーを保有する、まあ、世界最大のレーザー核融合の研究所です。
うん、まあ、ニフさんが当然世界最大なんだと思うんですが、日本の阪大さんも非常に大きなものを持っていらっしゃって、阪大もすごく世界的にトップの研究をしていると。でそこのトップの研究をしているところで X さん、 X フュージョンさんは起業されたということなので、非常に世界最先端の研究施設でいろんな取り組みをしていると思うんですが、次のニュースいっちゃいますけど、もうちょっと掘りたかったら掘りましょうか。
はい、一言言っておきたいのは、やっぱりこのローレンス・リバモアでニフができるまでは、まあ、阪大が圧倒的で、
うん、
リバモアが台頭してきたのってここ10年かそこらの話なんですよね。それまでやっぱり世界的にトップってのは大阪大学、なぜかその大学がやってるっていう状況で、うん、で今もそのトップの知性っていうのは大阪大学から輩出されていて、その中の若手のホップが松尾さんなんです。
もう一つ付け足しておくと、もともとその月光レーザーっていうのが大阪大学の中にあるんですけれども、NIF が2009年にできて、月光レーザーっていうのは1983年っていう、まあ、極めてまあ、オールドなと言いますか、まあ、昔にできたレーザーシステムなんですね。でその当時はその1983年の時点であれだけ大型のガラスレーザーを作れたっていうところは、まあ、明らかに世界一でしたし、あとホヤっていうメーカーがそのガラスを作ってたんですけれども、まあ、それがある意味まあアメリカに行ってホヤ USA としてガラスを供給してできたのがまあニフレーザーということで、うん、ある意味日本の技術っていうのは、まあ、そういった世界一の研究所にも貢献はしてると。ただある意味そのアメリカに行ってしまったっていうことで、まあ、屈辱のガラスと呼ばれたりもしますけれども、
うん、はい、
へえ、初めて聞いた。
まあ、我々が内々で言ってるだけです
あ、じゃああんまり大っぴら言わない方がいいかもしれないですね
そうです。別にあのホヤさんを否定したいわけじゃないんで、
僕ホーヤだと思ってましたわ。ホヤなんですね、
うん、まあ、今回この中村修司先生のスタートアップも、まあ、これ実は投資家の面々なんかを見ると、まあ発表されている分だけは少なくとも日本の投資家なんですが、場所としてはカリフォルニアということで、まあ、これも日本のスタートアップがアメリカに流出したように見えますけれど、このあたりって実際そういう感じなんですか？
どうなんでしょうね。まあ、アメリカに一応本社があって、で中村修司先生って確かカリフォルニア大学のサンタバーバラ校で教授をされてたと思うので、まあ、そういった兼ね合いもあって、うん、アメリカに本社を構えてらっしゃるんだとは思うんですけれども、まあ、日本から基本的には投資を受けてると、まあ、いうことで、まあ、今後、まあ、もしかしたら海外の VC さんなんかも入れて大きく展開していくのかもしれないですし、まあ、そのあたりはちょっとわからないところではありますね、うん。
まあ、その今のこのアメリカ対日本の構図で言えば、やはりこのブルーレーザーフュージョンよりも阪大出身であるこの X フュージョンさん、ここが強いはずだと我々も今思うんですけれども、まあ、実際そういう文脈から記事を書いている記者さんもいらっしゃるんですよね。日経クロステック、これは8月29日号ですけれども、これ記事の書き出しから、このレーザー核融合は2022年12月に米国のローレンス・リバモア国立研究所で、レーザー光のエネルギーを超えるエネルギーを核融合で取り出す原理検証に60年かかって成功、大きな話題になった。ただしシステム全体での投入エネルギーに対する得られたエネルギーは 0.8% と非常に低い。理由は原理検証を優先させ、レーザー設備を40年前から大きく変更していなかったからだ。このレーザー設備の刷新では、むしろ日本のレーザー核融合を目指す研究機関やベンチャー企業が一歩先んじていると言えると。でそのベンチャー企業が NIF の成果が出る1年余り前の2021年7月に設立された阪大発ベンチャー X フュージョンであるということで、クロステックさんでもいろいろな記事が書いてあるんですが、 これ見出し見ますと、レーザー核融合宇宙ゴミ状況が撃墜、対高速移動対照射技術で進展ということで、全然核融合じゃないいろんなことが書いてあるんですが、こういういろんなことに X さん取り組んでいらっしゃるんですか？
そうですね、もともとその、レーザー核融合を含むレーザー応用っていうのは基本的にはレーザーがあって、それを制御する技術があって、さらに照射したいものがある、でこの3つが揃ってレーザー応用だと思うんですけれども、レーザー核融合の場合はそれがたまたまナノ秒のパルスレーザーで、で、DT、重水素三重水素の核融合燃料が、ターゲットになってて、それを制御して当てるっていうことだと思うんですけれども、このレーザーを高精度に制御して何かに当ててるっていう部分は、比較的広い用途がありますので、レーザー核融合だけではなくて、その宇宙ゴミの除去ですとか、ガウ撃墜はちょっとやってないんですけれども、そういった文脈で取り上げていただくことも多くなってきたのかなと思いますね。
レーザーさん、やはりお話をお伺いすると、エネルギー以外、核融合以外にもいろんな用途があるというふうにおっしゃっていただくんですけど、御社もいろんな取り組みをしているんですよね。
そうですね、具体的に最近やっていることでいうと、レーザーの加工というものがありまして、レーザーを使って切るものを切ったりとか、あと溶接するっていう技術ですね、これは従来からありましたけれども、昨今ではそのレーザーを使ってやっぱりより早く切りたい、でより早く切ろうとするとよりハイパワーのレーザーを扱っていく必要があるということになって、でこのハイパワーのレーザー、当然非常に優れた技術なんですけれども、加工で使っていく場合一つ問題点があって、それはやっぱり熱の問題ですね。結局レーザーというのは熱を使って何かを切っているので、単純に当ててるだけですと焦げちゃうんですね。切れるというよりは焦げるっていう現象になってしまって、うまくきれいに切れない。そこで、X フュージョン社、レーザーの制御、今技術開発取り組んでいますけれども、その一部を流用するような形で、レーザー加工にも適用して、新しい加工方法というのを作って、それを特許化しまして、で今はいろんな事業会社さんと一緒にその加工方法が、どういう部分で使えるのかっていうのを模索しているような状況になっています。
もともと松尾さんはとにかくレーザーで核融合をやりたいという熱意で帰ってきて起業したというふうに聞いていまして、別のところで対談した時にはもう最初本当にレーザーで核融合を実現するということだけをもう信念に、 いろいろ銀行なんかも回って1兆円貸してくださいって言ったんですよね、レーザー核融合やるので。
そうですね、最初に日本政策金融公庫さんに、1兆円貸してくださいって言って、見事に断られましたね。1兆円って1億円の1万倍ですよって言われて、確かにそれはすごい額だなっていう。
貸してくれた方がびっくりしたもん。
そうです、
貸してもらっちゃったら金利すごいですよ、1兆円借りて給料から。
そうですね、その当時は何も知らなかったので、その金利のこととか全く考えずに言ったんですけども、今はちょっとだけ成長しまして、1兆円を借りるという行為自体も非常に難しいことなんだなとよくよく理解しております
。そういうすごく純粋なその志でレーザー核融合やるっていうところと、この商用化というかすごい手前の実用化スピンアウトを見据えてやるっていう、その2面があるところがこの X フュージョンさんすごく面白いところだなと思って見ていますね。
ありがとうございます。っていうのも、もともと応用もやろうと思っていたっていうのもあったんですけども、最近よりその思いが強くなってきたところもあって、っていうのもやっぱり創業してみてよく皆さんに言われるのが、いつレーザー核融合商用できるんですかっていう質問をされるんですね。でその時に私もともとやっぱり研究者だったっていうのもあって、なかなかそこに対しての断言っていうのはできないなと。つまり2035年に核融合の発電実証を目指すとは言ってますけれども、ただその本当にできるのかと言われた時に、特に商用のところですね、要は電気代金も決まってる中で商用という名のついたものを作れるのかって言われると、なかなかその絶対にできますとも断言できないですし、その年代も聞かれると、そのいつできるのかも絶対に明言はできないという中で、であるならばそのレーザー核融合をいつまででも支えていけるような会社組織であろうと、いうことで、そういった意味ではやっぱり応用とか多角的な経営を図って、レーザー核融合がいつまででもサポートできるように レーザー核融合から生まれた技術群っていうのを社会実装していきたいなというふうに思って、まあ、今ではあの二軸でといいますか、まあ、ダブルトラック戦略的な感じで、うん、あの経営をしております。
素晴らしい
ですね。水ですね。
いや素晴らしい。いやもう僕たまに VC さんからデューデリ受けるんですけど、
うん、
核融合ベンチャーどうですかって言って、どっから聞かれてもとりあえずレーザーにだけ投資してくださいって答えてるんです。
やめてください。京都フュージョンニアリングって言ってください。
いやもう武田さんと後藤さんには本当に申し訳ないんですけど、設計をやっていた人間としてはあこの人ちょっと分かってんなっていう感じで、うん、でスタートアップ関わってないというか核融合スタートアップ関わってない立場の人ってそんなにいないじゃないですか、
うん、
でそうするとデューディリンス来ますけど、その時には僕はいややっぱりエクスフュージョンはいいですよっていう話だけして聞かれたみたい
な。同じ大阪大学出身だっていうところがこういうところであの生きて非常に嬉しいです。
いやでもやっぱりあの昔あの僕と武田さんの共通 の, あの関係者であるですね、まあはい、あの技術的に素晴らしい方がいたんです、あの今のご活躍なんですけど、
うん、
あのその方がおっしゃってたのはやっぱりあの磁場閉じ込めっていうのは物理と光学の問題があると、
うん、
基本的に物理の問題っていうのは解決できる類のもんじゃないっていうことを言っていて、
うん、
だからレーザー核融合には光学の問題が基本的に、まあ、物理の問題もありますけど基本的には光学の問題なんで、それは頑張ればいけるっていう話を聞いてなんかすごい説得力があったんですよね、
うん、
人類は光学は解決できるって言って、あそりゃそうかもしれないっていうのが、まあ、気持ちとしてはあるので、
うん、
あの個人的にはもうめちゃくちゃ応援してますし、ダブルトラックで行くっていうのも理にかなってますね、う
ん、何かあの大丈夫ですか、あヘリカルさんから反論とかしなくて。
いや、まあ、反論というかまあまあでも工学も難しいですよ。
あのそれはあの重々承知していると言いますか、まあ、なのであのこれちょっと話が長くなる可能性があるんですけど、僕よくあの会社とかいろんなところであの会社の戦略について問われた時に、うん、なんか川に例えてあの答えてて、
うん、
あのエクスフュージョンはレーザー核融合という大河を世界の大海原へ注ぎ込む使命を担ってますと、なのでそのためには主流の源流と河口を、まあ、確固として把握して、まあ、つまりレーザー核融合の将来の実写開発、まあ、大学との共同開発によって核心部分をまあ掌握していくっていうのも大事ですし、あとただ自社だけでできることっていうのは限りがあるので、まあ、川に例えると支流を効率的に集水して、まあ、つまりそばにあるような川をどんどんどんどんその主流の方に寄せ集めていって、まあ、主流に注ぎ込むと、まあ、つまり事業会社との提携を進めて要素技術の統合と最適化をまあ一気に加速していくっていうのも必要ですし、またその分岐点っていうのを計画的に整備していって分流を生み出す、うん、まあ、これはつまりあの事業会社と連携してレーザー核融合技術群っていうのを社会に実装するための多角的な戦略を展開していきたいっていうのも、やっぱり結局その、まあ、大海原注ぎ込むためにはものすごい長い道のり行かないといけないので、まあ、そういった意味ではちゃんとその分流っていうのを作ってあげて、まあ、こういう方法でも活かせるんですよと。ただ我々はその分流を作るだけ、つまりその流れた先っていうのはまあ意識してない、それはまあ他の事業会社さんと一緒になるので、まあ、あの勝手にやってくださいと言いますか、まあ、一緒に頑張りましょうくらいのテンションであくまで主流にとどまるんですけれども、まあ、そういったあの支流とか分流っていうのをちゃんとあの意識的に生み出そうというのは心がけてあります、ね、
なんかすごいいい話だった感じがするんですけど、要するにエクスフュージョンさんは1兆円企業になるってことですね。
まあ頑張って、はい、目指せ1兆円でやりたいと思います。目指せ1兆円っていうとなんかちょっと住宅メーカーさんみたいな感じですけどね、そういうニュースもし
トリリオンゲームみたいになるんですけどね。いや素晴らしいですね。このタイトルにあった高速飛行体っていうのはこれエクスフュージョンさんの話ですか、対高速移動体ってこれミサイルとですね、要するに
まあそういうことになりますよね。だから僕もその、うん、この記事のタイトルはコントロールできないので、まあ、うん、我々がまあそれを言ったというよりはまあその話の中でそういうのにも使えますよねという話になって、まあ、当然技術的には使えると、 まあ、いうことなので、まあ、こういった形になったと。まあ、もともとそのレーザー測距っていう技術があって、そのレーザーを使って物と物の距離を測るっていう技術があったんですね。それはまあ飛翔物の距離を測ることが目的ですので、まあ、当然レーザーを使ってそのミサイルの距離を測るということもできますし、あとはその宇宙デブリの捕捉も結局宇宙デブリとの距離を測っているということなので、まあ、比較的そういう意味でも多用途には使っていけるんではないかなと思いますね。その我々がやるかどうかをあの置いておいて。
なるほど。いやでもワクワクしますよね。宇宙推進に使うっていうのはやっぱり SF 味があってね。
そうですね、あの本当に将来的にはレーザー核融合ロケットといいますか、そういうのをやってらっしゃる研究者の方もいるので、あの将来的には我々あの、まあ、ミッションが3つあるうちの1つがエクスパンドフュージョンポッシビリティっていうのがあるんですけども、まあ、これはまあつまり核融合ってエネルギーだけじゃなくてそれ以上のもしかしたら将来性があるかもしれないということで、まあ、そのうちの一つに核融合ロケットみたいなものがあるのかなというふうには思いますね。
なるほど。あとエクスフュージョンさんの社名についても聞き忘れたんですけど、その今のエクスパンドポッシビリティのところもなんか X にかかってきてるなっていう気がしましたが、この X に込められた気持ちみたいなのがあるんですか？
ありがとうございます、聞いていただきまして、あの X フュージョンっていうのは3つミッションを持ってるんですね。で1つはあのエクストラクトフュージョンエナジーということで、まあ、いわゆる核融合エネルギーの取り出しっていうのが1つと、あとエクスプローワーフュージョンアプリケーションズ、まあ、これはあのレーザー核融合技術群を社会実装するということで応用で、最後にエクスパンドフュージョンポッシビリティということで、まあ、さっき川に例えたんですけれども、要は大海原へ行った後っていうのはものすごく開けた空間があるんじゃないかと、まあ、そういう可能性も模索していきたいという意味で、まあ、そういった3つのミッションを掲げていて、でこれあの全部なんか EX から始まったので X フュージョンという名前にあのしました。ただ海外の学会とかに行くと EX って EX ワイフみたいな、まあ、元妻みたいな意味もあるので、元フュージョンということでなんか核融合やめるのかみたいなふうに言われるんですけれどもまあ逆に今はですね、あのそう言われる前に学会でジョークとしてあの最初のこうあの橋渡し的な話として、まあ、このあのやめるわけじゃないよっていう話をあのしていってます、ね。
しかもあれですよね、人気漫画のドラゴンボールでよくフュージョンっていう技、みんな、ね、フュージョンやってるっていうと一般の人からよく言われるんですけれど、あれの技の正式名称が X フュージョンなんですよね。
そうですね、あの裏の意図としては、まあ、X フュージョンっていうのは実はそこからも来てまして、まあ、X フュージョンってあの検索するとドラゴンボールがやっぱ最初に出てくるんですよね。で、まあ、個人的にはやっぱりそのドラゴンボール以上に、まあ、有名になりたいというよりは、まあ、その皆さんに認知してもらって、まあ、いいあの、まあ、会社だなといいますか、まあ、いいあの核融合というものがいい技術だなと思ってもらいたいみたいな気持ちを込めて、まあ、X フュージョンという名前にしたと。まあ、X フュージョンもあの2人のキャラクターが1つのキャラクターになってなんかものすごい強くなるという意味だと思うので、まあ、核融合にもまあなぞられますし、なので、まあ、X フュージョンという名前にしました。
なんか僕的にはこれハイフンも入ってるじゃないですか、
はい、
なので僕エナジートランスフォームトゥーフュージョンなのかなっていう気もしてたんですよね。
DX
X でトランスフォーム、はい、
まあ、もしかしたら増えてる可能性がありますミッションの。
あ、そうですね、使っちゃってください
今後いいアイアンがもらった。
あの何か EX から始まるいい言葉があればどんどん積極的に取り入れていくっていう方針ですので、ぜひご提案いただければと思います。
なんかあるかな、考えておきます。でもなんかそういうフレキシブルさも松尾さんの魅力でありX フュージョンさんの魅力かなという気もすごくして、今後のご活躍が非常に楽しみですね。
なるべく頑張りたいと思います、
ね。いやー、今日もあのお忙しい中たくさんお話しいただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかまた今後ともレーザーニュースってすごくたくさん出てくると思いますので、僕らの話したい欲がたまったらひょいっと呼び出してサブレギュラー的に出ていただければと。まあお忙しいと思うのであれですけどね。
私もまあ若手の一員でもありますし、まあ、そういった意味ではあのこういった活動すごくいいなと思っているので、ぜひあの協力させていただければと思います。
はい、ありがとうございます。では引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、じゃあ今日はこの辺に失礼いたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。